ホリスティック&スピリチュアルなメディアカンタ。この番組プレイヤーズカンタは毎日異なるパーソナリティが登場し、リレー式でお届けする人生型バラエティです。今日日曜日は私4週目のメディアがお届けします。これ音大丈夫ですか？なんかね、今日も、またちょっとね配信環境が違うんですけれども、音とか大丈夫でしょうか？声が遠いとかっていう可能性がもしかするとあるかもですけど、どうでしょうかね。はい、ということで今日は4月の、19日ということで、今からね1週間の星読みも含めてお話をしていきたいと思います。はい、ですね、実は今日ですね、僕ちょっと外から帰ってきて、1週間ぐらいかな、ちょっと東京開けてたんですけど、なんかね、今って結構天気というか気温かな、なんかまあ低気圧もそうですけど、なんか気温が上がったり下がったりで、結構なんか朝とか何着ているか分かんなかったりしますけどね。皆さん体調とかは崩しておりませんでしょうか？おとといかな、羊座の新月があってですね、お羊座の部屋に、6、7天体ぐらいか、いたりしてですね、結構ね、その前後でこけましたとか、なんか怪我しましたとか、なんかどこどこが痛いとか、結構ね、なんかいろんなそういう、こう、やらかしちゃったみたいな、ね、まあまあ聞くんですよね。で、僕もちょっと久しぶりに実家にいたんですけど、数日。なんかね、うちの身内とかも、ちょっとなんか胃が痛いとかでしたとかね、結構そういうこともあったような気がします。はい。で、僕自身も今日は、なんか朝かな、昼はもう全然良かったんですけど、朝ちょっと体調良くなかったですね。なんかグラグラしたというか、ちょっとなんか、肩こりかな。なんか肩こりで、なんかわかります？肩こりで戻しそうみたいな。戻さなかったけど。なんかね、そういうのあるじゃないですか、なんか。そう、あれ、もう肩こりやばかったですね。なんか結構移動先でずっと本っていうか原稿を書いてるんで、椅子とかテーブルのですね、こう、高さがもう合わないことが結構連続してて、でそうするとですね、やっぱ毎回こうなんか腕の位置とか、なんかこう、ポジションが違うんですよね。で、そうすると、なんかね、こう、なんだろう、凝りがどんどんこう累積というか溜まってきてですね、そうそう、マジで、ちょっと肩こりで、なんか、喋りもどもるみたいになって、うまくいかなかったんですけど、でもね、マッサージガンとかね、まあいろいろ駆使して、なんとか、無事に都内に帰ってこれました。はい、ということで、いつも通りね、まあ雑談をまたちょこちょこ重ねていきたいなと思うんですけども、なんかね、気晴らしというか、まあちょっと今すごいハイパー、執筆月間なので、めちゃめちゃ書いてるんですけど、なんかやっぱり多少は気晴らしもしないとダメだと思ってね、もうくたばってしまうと思って、でも雨が降ってない時限定になっちゃうんですけど、地元でですね、ちょっと自転車に乗ったり、1日30キロぐらいかな、とか、してました。まあ、30キロだから1時間半とか2時間ぐらいかなと思うんですけど、まあでも、電動じゃないので、ガシガシ濃いで、しかも結構スポーティーに出てるので、まあまあね、あれなんですよ。クッションパンツとか履いとかないと、お尻痛くなるんですよ。いや、本当に。だいぶこう、なんか、臀部というか、正確に言うと骨なんですけど、がぐはってなってね、帰ってまいりました。まあそういう話はさておき。にしてもこのね、さっきの話戻っちゃうんですけど、なんだっけ？この、お羊座新月前後の、お羊座の星の塊集中すごかったですね。もう、なんだろう、超、近視眼的になるのもそうですけど、エネルギーがこんだけ集中すると、まあ、他のとこほんとスカスカになるなっていうのを、ね、久しぶりに体験しましたけど、いや、皆さんどうでしたかね。なんか、僕は結構なんか目もシパシパしたし、まあ、頭痛とかはなかったんですけど、なんかね、眠かったし、まあでも仕事はでもおかげさまで過集中して、めっちゃはかどりましたけど、まあその代わりなんか、なんだろう。なんか、そうですね、なんかこう、今まで続いてきた習慣とかがちょっと一瞬止まったりとかね、そういうのもなんかあったなっていう感じもしましたね。はい。まあ、今は本当にね、特に今週とか先週とかは執筆しかしてないぞっていうぐらいの感じなので、ちょっと、あんまりネタがないじゃないんですけど、でも唯一ね、そのお羊座のその、7連星、的なネタを1個だけお話しすると、実は、今更かいって感じなんですけど、フェイスポインター買ったんですよ。わかります？あれどこだっけメーカー。 ど忘れしました。カッパーみたいなボディーカラーのやつ。フェイスポインター。あ、そうそうそうそう、コアフィットさん。そうそうそう、それ皆さんお詳しい。そう、コアフィットさんをあれ買ったんですよ。いや、マジで。あれ、もっと早めに買っとけばよかったと思いました。マジで。結構周りでね、知り合いが何人か持ってて、なんかシポシポシポシポコツコツコツコツやってるから、いや、なんか、いいなと思ってたんですけど、そうそうそう、ポスポスするやつ、そうそう。携帯しやすい、ほんとそうなんですよ。ピンポイント差が良いですよね。ほんとそうです、ほんとそうです。そうそう、マジで。で、そう、携帯しやすいし、で、なんか、ね、僕はほら男性だからですけど、多分これメイクの上からとかもいけるんでしたっけね、とか、意外となんかそういう携帯性もいいし、なんか僕とかだったらなんかこう何かダウンロード待ってる時とかにポチポチやってもいいし、別にね、撮影の合間とかでやってもいいし、まあこれすごい使えるなと思って、で実際、今これ、シポシポポスポスやった後に、これ今喋ってるんですけど、マジでこれね、僕ね結構ね、顎は結構詰まりやすいんですけど、首顎がね、それによって結構喋りづらくて、あーんとかなるんですけど、マジでないんですよ。今日だってあんまりあーんとか言ってないですよね。マジでいいです。結構ね、首とかだと、なんていうんですかね、こう、マッサージガンとかでやっちゃうと、ガーってやっちゃうと、ちょっと首負担がでかすぎて、ちょっとなんか意識飛びそうになったりするし、あとは、なんだっけ、ネオヒーラーとかでやっても、ちょっと力入れなきゃいけないから、ちょっとね、さすがに首とか、まあ、耳とかあの辺はね、ちょっとデリケートだから、ちょっと躊躇してたんですよ。だからなんかピンポイントに使えるやつないかなと思って、結構前から探したんですけど、そうだと思って。フェイスポインターあるやんと思って、それで買ってみたんですよ。まあまあいいですよ。ちょっとまたなんか回し物になりそうで嫌なんですけど、マジで良くて、まあなんかそれなりに金額しますけど、でもまあね、そんな3ヶ月ぐらいでカートリッジが終わるみたいな代物でもないじゃないですか、カートリッジないし、そもそも。だからまあなんか、壊れるまで使えるって考えたら、まあ全然いいなと、思いました。顎周りが詰まるのは鎖骨の付け根もおすすめ。マジですか？ 3 年くらい使ってます。マジですか？もうそれ美容の達人が言うならそうですよね。シングルとトリプルの組み合わせのやつです。そうそうそうそう、シングルとトリプルが両極についてるやつです。まさにまさに、カッパーのボディなんだっけ、カラーのやつで、近々新しいポインターが出ます。回し物か。マジですか？新しいポイント出るんだ。いや、なんか意外と僕盲点で、なんかこのポスポスって別になんか、こう、カッサとか持ってるし、カッサでええやんと思ったんですけど、いや、ちょっとね、侮ってました。いや、なんか、ちょっと今日は熱量高めに言ってますけど、ちょっと久しぶりに感動したんですよ。なんかほんともっと早く買っとけばよかったと思ったし、特に、まあ、僕星の人だから星的な話をすると、それこそですね、太陽、月、火星、かな、とかが、双子座の領域より上の人、つまり、お羊座、大牛座、双子座か、に、だから火星と、太陽と月、まあ、アセンでもいいかな。その4つを持ってる人は、これは、あんま大きな声で言えないけど、かいかなと思いましたね。いや、本当に。マジで。ちょっと本当、この点で行きたいところのポイントはマジで本当そうですね。おっしゃる通り。いいですね。ちょっとこれ、侮ってました。ね、これただのなんかスティック型のペンやんぐらいしか持ってなかったんですけど、いや、なかなかどうして。こんな単純な機構なのに、こんだけドンズバってちょっと僕も久しぶりでしたね。侮ってました。意外となんか気持ちいいからずっとなんかポチポチ触っちゃうんですよね。ちょっとよくできたプロダクトかなと。なんか、シャクティもね、すごい良くていいんですけど、ただシャクティはね、出張に持っていけない、いや、たまに持っていってる、股とか抜いて持っていってる強者がいますけど、持っていけないというね、ちょっと弱点があるんですけど、そうなんですよね。なんかこう、泊まりと出張とかでも、ね、全然これ持っていけるし、ポーチとかに入れておけば、いくらでも何とでもなるんで、いや、ちょっとこれは、久しぶりにいい買い物、いや、久しぶりでもないけど、まぁ、ちょっと本当にマジでいい買い物したなと、思った次第でございます。やべえ、すげえ回し物トークになっている。まあでもなんかね、お羊座の、まあちょうど今日と、ちょうど太陽がお羊座、今日ほぼほぼラストでね、明日の、11時ぐらいで変わりますけど、まあある意味ね、その時によって結構ドンピシャドビンゴな、おすすめね、アイテムかななんていうふうにも思いました。はい。 まあ、あんまりね、煽ってもしょうがないので、これ以上は終わりませんけれども。さて、じゃあ、星読みのコーナー行きましょうかね。今日は4月の19で、4月の26、4月の26、4月の26、3回言いました。はい、までの、星の、解説なんですけれども、今日ですね、4月の19、まさにさっきもお伝えしましたが、太陽羊座期間の、まあ、プレラストデイですかね。4月の20日、明日ですね、11月28日に、違う、11時28分に太陽がお牛座の部屋に入りますと。太陽がお牛座の部屋に入ったらね、ちょうど1週間ぐらいでもう、あのね、噂の天王星も次のところに行っちゃうので、もう太陽と、天王星が大牛座で同座になるのはもう向こう、何年 ?77、8年間ぐらいないので、大牛座の方からすると、ある意味、良かったとも言えるかもし、かも言えるかもしれないが、ちょっと魔法の期間がね、ちょっと終わったりもするのかなという感じもあります。だから例えばですけど、アセン、大牛座、月、私もですけども、あと太陽、あたりに、もしくは大牛座ステリウムとか持ってる方からすると、ほっと一息なのか、今までありがとうございましたなのか、っていう感じもしますね。はい。で、今日、今週は意外とね、惑星の移動が多いです。4月の24、金星が双子の部屋に入ります。すごいですよね。だってね、424に動いたら、426に、なんとパラスもお羊座の部屋に入って、天王星も双子の部屋に入るんですよ。もうこのね、420から、いや、丸からで言わなくていいですね。424から426の3日間まあ、2日間ぐらいか。ん?いいのか、3日間か。で、3天体。まあ、小惑星も入っちゃうんですけど、ガンガンガンって動いちゃうんですよ。マジで。まあ、パラスはちょっとね、有料っぽい内容になっちゃうからなんですけど、天王星が双子に入って、金星も入るということで、いやなんかこう、天王星に対する抵抗が、ちょっとこれでクッション材みたいになってる感じがしますよね。天王星の大物が入ってくる前に金星が入ることによって、金星って許しの天体だから、なんかスルッとね、こうソフトランディングさせるための、なんか変な例えですけど、ほら、引っ越し屋さんがよくほら、なんか、何タオルケットみたいなやつ持ってるじゃないですか、なんかあのトラックの中に。いや、ほら、タンスとか動かすときにその上にボンって乗っけるじゃないですか、みたいな。ああいうなんか干渉剤みたいな、なんかね、ああいう感じで、こう、バサッと引いてその上に天王星がズドンってなんか起こってくるみたいな。そういう感じの印象も受けますね。まあ、だからどないやという話なんですけれども、まあでもそのクッション材があることによってね、なんか急激なその変化とか、急激なそのシフトチェンジも、まあ、いっかとか、まあ、しょうがないかみたいな感じに受け止めることができたりすると、まあ、へこまなかったり、なんか罪悪感感じなかったり、ゆるくね、そのギアチェンジをすることもできるのかなと思ったりもしています。で、プラスね、パラスもお羊座に入る、お羊座の部屋に入ることによって、まあ、さっきちょっとまあ、有料っぽい内容って言いましたけど、結局、その自分の持ってるその才能とか自分の持ってる個性能力みたいなものを、まあ、さらに打ち出しやすくなるだろうし、あとはまあ周りのことは知らんは言い過ぎですけど、まあ、意外とね周りのことをアウトオブ眼中、過去表現が古い過去閉じですけども、出していけるから、逆に周りのことを気にする人ほど、まあ、その同調圧力というかですね、まあ、その集合的無意識にやられてがちな人ほど、この時期は意外と自分の主張をガシガシ出していけるというね、とこになっていくのかもしれません。はい。なので、まあ、なんか自分の天才性とかですね、秘めた才能があったとか、バシバシ出していけるというね、追い風がすごく吹くような、タイミングになっていくのかなと、思ってます。はい。しかもね、太陽がお牛座の部屋に入ると、まあ、ここから、ちょうど1ヶ月間ぐらいはこの太陽お牛座家に入るんですけど、とにかく移動、活動、行動、新しいこと、体験、ね、というのがすごく増えると思います。すごい高いものを買ったり、新しい、ね、ことをやったり、トライしたことがないけど、やってみたかったことをやってみたりとかね、なんか結構大きな移動があるっていう人もいるかもしれませんね。はい。いやでもすごいですよ。天王星がなんとかの部屋に移りますなんて、プレ期間はあったとしても、本ちゃんのはだってね、7、8年に1回しか言えないですからね。天王星が双子の部屋に入りますってもう言っちゃいましたけど、いやー結構メモリアルかなと思いますけれどもね。はい。じゃあ何が起こるのか楽しみです。ちなみに僕は、そのタイミングでもまた東京におりません。はい。やっぱね、忙しすぎるのでね、ちょっとね、執筆でこもったり、しないと、なんかこう、家にいるとですね、ちょっと他事やってしまいそうになるので、執筆ごもりをね、最近はよくしております。はい。さて、ですね、今日のライフチェンジブックなんですけども、今日のタイトルにも入ってますね。もっとちおじということで、もうこれ見た瞬間に、 もう何のことか分かった方もいるかもしれませんけど、ホニャララにもね、登壇してくださった瀬地博さんの最新刊ですね、隣の小さいおじさんの最新刊なので、もっと隣の、これどっちが正しいんだろうな、このね、吹き出しが入ってるのが、でも背拍子って、あ、そうか、背拍子見ればいいのか。ね、もっと隣の小さい、うん、もっと隣の小さいおじさん、大切なことはの、ん？ほぼ9割は手のひらサイズから教わったでございますね。アルソス社から、ちょうどね、あの奥付けを見ると多分ね415とかその辺の発売だった気がするから、本当発売してまだ日が経ってないんですよ。で一応まあね、独立しまして、なんか前作もねすごく面白かったんですけど、今回も、まあ、とにかくいろんな能力者も出てくるし、いろいろ面白いんですよ。あんまりこう内容ばらしちゃうとね、面白くないかもしれないんでね、あんまりこうばらさないですけど、でもね僭越ながらね、ちょっとねこれ僕、もう一応本出してるポジションとして思ったのは、あのこの、まあ、全部じゃないんですけど、あの僕もほら神様と顧問契約を結ぶ方法って本書いてますけど、なんかあれの内容と若干近いなというか、いや全然違うんですよ。おじさん出てこないし僕の本は、けどおじさんとの対話もないし、うん、けどなんかちょっと書いてる内容というか、うん、なんていうんですかね、それちょっとその違うレイヤーの話のそこの伝え方というか、伝えようとしていることの本筋は結構近いなっていうのをね、僭越ながら、思いました。はい、うん、でも思ったのはですね、やっぱりまああの紙コモの方がもうちょっとなんかこうなんだろうな、そういうネタバレ的な感じは薄かったですけど、この小さなおじさんが出てくることによってですね、この説話の本っていうのはよりこう我々のこうなんていうんですかね、次元というものにまつわる概念のアップデートというか、ある意味においてのなんかこの世の中的な YouTube とかであるような意味ではない意味での暴露本というか、概念暴露本みたいな感じの、まあ、あの本なのかなと思うんですけど、まあでも思うのはですね、まあこの瀬地さんのこの本だけじゃなくて、まあ結構今の、まあ、YouTube でもそうかもしれませんし、この本もそうだけど、この概念暴露本というかですね、こうなんか概念書き換え本みたいなものは多分これからも増えていくんだろうなと、ちょっと個人的にはね、には思ったりもしております。はい。だからもちろんその物語の中にそれが含まれているってこともあるでしょうし、もちろん漫画みたいなこともあるかもしれないし、アニメかもしれないし、まあそれってよくわからないんですけど、なんかね、これからのトレンドとしてね、そういうようなものって結構増えていくのかなって、ちょっとね、思ったりも、はい、しております。はい。だからある意味なんかこう、皆さんもというか、まあなんか自分が過去にそういうキャリアがないからとかあるからとかも関係なく、まあ何でもかんでも書けばいいってもんじゃないけど、はい、なんかこうそういうこう実は言えてないんだけどとかがあるなら、もういい加減出してもいいのかなとね、パラスも必要になることですしね、いいのかなとは思います。意外とね面白い形で受け止めてくれるのかもしれませんよと、世の中っていう存在がね、はい、世の中まだ捨てたもんじゃないですからね、意外とそこにかけてみるのも面白いかなと、自分の中でなんかどうせ見てくれない人とか、どうせ読んでくれない人とか、どうせね誰の役に立つのとか言わずにね、出してみると、まあ、瀬地さん的なヒットがあるかどうか、僕も保証できないし分からないですけど、誰かのためになったりとかね、まあ、誰か喜んでくれたりするかもしれないんで、やってもいいのかなと個人的には思いましたし、まあ、実際ね、自分のとこにこう、なんかネタを持ってくるのもちょっと恐縮で申し訳ないんですけども、僕自身もね、ちょっと、まあ、ご覧いただいてるかどうか分からないんですが、12月に個展やったのを皮切りに、2月に、歌詞書いて、まあ、今この背景が流れてるやつがそうなんですけど、で、3月には小説書いてとかね、まあ、結構新しいことにチャレンジもしてトライもして、今年は引き続きね、今バックグラウンドで走ってる企画もちょっといくつかあるんですけど、そういうことをやってですね、ちょっとまた新しい姿というかね、新しいニューミーぐらいの、自分をね、出していけたらなというふうに思っております。はい。あ、そうそうそうなんですよ。あのね、今回のもっと隣の小さいおじさんの帯にはさすがになかったんですけど、一作目ですね、隣の小さいおじさんの帯には、ね、ホニャララライブ、ナワキマンショー、あとなんだっけ、何かに出て人気なんとかみたいなね、なんかホニャララライブもね、ちゃんと書いてくださった帯に。いや、ありがたいやら何やら、本当にね、本当に嬉しい限りでございます。はい。うん。 ということで、今日はね、こんな感じでちょっと終わりにしたいなと思いますけれども、よかったらね、まだ読んでないよという方、でも今結構もしかすると品薄なんじゃないかなと思うんですけど、よかったらね、元隣の小さいおじさん、お読みになられてください。すごく面白い本でございました。ということで、今日はこんな感じで、皆さん良きね、天皇制シフトイブぐらいをね言えてないですけど、お過ごしください。でもね、多分ここ1週間ぐらいはちょっと最後に言い忘れましたけど、多分いろんなものがリバースするっていうか、反転するっていうか、こう、あ、ほら気分がちょっと悪くなるとかね、だけじゃなくて、なんかちょっと神経質になったり、ピリッとしたり、もうええわガシャーみたいになったり今のはちょっと何かよく分かんないですけど、とか、あとはなんだろう、急にこう興味が失せるとかね、いろいろ最後のね、お牛座29度天王星ですから、ちょっと最後のブーストがかかっていろいろあるかもしれませんけども、いろいろ反転劇にね、備えて、お過ごしになっていただければと、思います。はい、僕もフェイスポインターポスポス、はい、やりたいと思いますまさかこれを自分が買うとはって感じですけど、はい、ということで、で皆さん引き続き良いね、日曜日の夜をお過ごしください。ということで、ポスポスゆうじいじでした。おやすみなさい。